でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を学び取り、より豊かな人生にするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。地上波放送記念すべき1回目の本日の先生、株式会社全教研代表取締役社長の中垣和文さん、生徒は私、永田愛です。中垣さん、こんにちは。
こんにちは。
学習塾会4大グループ系企業としてもう絶大な支持を得ていらっしゃる全教研さんなんですけれども、そのビジョンについて紐解いていきたいなと思ってるんですが、全教研さんが提案する教育とは。
全教研今年ですね、創業55年になるんです。はい、
半世紀以上ですね。
そうですね。ですから、まあ、学習塾の中ではですね、かなり古い方なんですけれども、もともとその発足の経緯がですね、1962年に当時のですね、全国高等学校校長会というのがありまして、はい、そこでの報告でですね、まあ、高校生の皆さんの7割が勉強についてこれてないと。
7割、
まあ、七五三というような、ね、言い方が昔もありましたですけれども、はい、高校生の7割、中学生の5割、小学生の3割ついてこれてないというような報告があってですね、それまずいなと。
そうですね。
いうことで、当時の福岡県立の高等学校に関わる先生たちがですね、詰まってでカリキュラムを見直そうじゃないかというような、まあ、自主的な研究会としてですね、
はい、
あの全教科研究会という名前で発足したのが、まあ、当社の始まりなんですね。でその中で中心的な役割を担当してたのが私の父である中垣和也。ところが父はですね、県立学校の先生ではあるんですけども、はい、老学校、福岡老学校の教員をやってたんですね。
そうなんですね。
はい、ですから障害児の皆さん方の教育に携わっていたと。
あ、なるほど。
県立なんで、はい、高校の先生方と懇意にさせてもらっててですね、立ち上げていったということなんです。ですから、まあ、障害児教育というのが一つの基盤になってましてですね、
はい、
創業当時から、まあ、子どもたちの学力の向上は素質と環境とやる気、この3つの要素の掛け算だと、
はい、
この3つの要素がですね、うまくこう相乗効果を表すと、その子どもたちの学力は無限に伸びる可能性を持っていると。
素質と環境とやる気。
そうですね。そういうことがもともとのその考え方の基本にあったということですね。
はい、
まあ、いわゆる障害児教育の中で、老学校ですから耳の不自由なお子さん方は別に声帯が悪いわけではないのに、言葉を聞いたことがないので発語ができないと。
ああ、そうですね。
いうことなんですね。はい、ですからその発語する訓練、トレーニングも幼少の頃からお母さんも一緒になって、うん、学校も一緒になってやるというのがですね、まあ、その教育のやり方だったんですね。やはりコミュニケーションが取れるように発語訓練をすると、うん、まあ、そういう中でやはり子どもたちのその可能性というんですかね、
はい、
それが素晴らしいものがあるということで、うん、そういう考え方のもとに始めたということです。でそういう中でですね、やっぱり子どもたちに自ら学ぶ能力を身につけるということを我々の教育目標にしてですね、
うん、
まあ、それを今実践しながらこの55年間やってきたというのが今の状況じゃないかなと思っております。
もう55年というもう本当に長い間の教育実績をお持ちなので、うん、私の知り合いとかもですね、
はい、
親子で全教研出身だと
うい
う方もですね、結構いらっしゃるんですけれども、中垣社長にとって学ぶということ自体はどういうふうに思ってらっしゃいますか。
そうですね、やっぱり好奇心だったりですね、
はい、
探求心、まあ、そういったものを実現できるというんですかね、
はい、
ために学びがあるのかなというふうに思いますね。 やっぱりいろんなものに興味を持ったり、あ、こういうことやってみたいなという時に、やっぱり新たな知識だったり、はい、新たな取り組みをする時に新しい学びが必要なわけですよね。ですから、学びというのはその一つの方法としてですね、夢だったり、はい、好奇心探求心を実現するための一つの、まあ、実践のためのですね、ものじゃないかなというふうに思っております。
そうですよね。なんかこう興味がないとそこからの広がりっていうのも生まれないからですね。はい、
ですからお子さんたちにもですね、やはり、興味を持ってもらう、やる気が出るようなやっぱりやり方をやるという、ですから先ほど申し上げた3つの要素ですね、はい、やる気、そういったものをどうやって高めてあげるのか、例えば素質の部分は、その素質それぞれのいろんな知性をですね、どう高めてあげるのか、はい、うん、また環境については、まあ、特に学習塾ですから、はい、私たち講師の教師のみんながですね、どうやって専門的な知識も高め、またコーチングの勉強もしながらですね、うん、どうやって子どもたちにアプローチしていくのかという、まあ、そういうやっぱり3つの要素をきちっと高めてあげるということがですね、大事だろうというふうに思っております。まあ、2020年のね、あの大学入試改革といいましょうか、はい、がもう目前に迫ってますけれども、はい、この前あの新学習指導要領の方も発表になってですね、まあ今までこう知識量だけをそう測定してきたあの評価のやり方が、思考力だったり判断力だったり表現力、またみんなと一緒にやる協働力とが今求められていると思いますので、我々も新たなアプローチの仕方もですね、やっぱり考えていかなければならないというふうに思ってますね。
2020年について、まあいろんな教育論のお話とかがあるんですけれども、うん、今までの教育って私の中でなんかこう0を1にするっていうイメージがあって、うん、はい、これからはもうすでにコンピューターとかのテクノロジーが発達して、もう1が出来上がってるのをいかにいろんな方向に発展させるかっていう、うん、そういう力がなんか必要になってくるのかなと、
そうですね、
はい、いう気がします。
あの一つ一つの知識は、まあ例えば今インターネットでいろんなことが分かりますし、はい、ところがそれをいろいろ組み合わせて新たなものを作っていくという力がですね、これからはやはり必要になると思いますの で、
そうです、ね、今までだったらその例えば大学に入って、まあ、一般企業に就職すれば安泰だと、うん、
はい、
というふうに思っていたのが、そのほとんどの職業もなくなるかもしれないと言われていて、はいはい、
そうですね、
そこで何ができるかって言った時に、やっぱり子どもたちの得意なことだったり、うん、興味があることっていうところが多分重要になってくるのかなと思うので、はい、そういう個性も大事にされて伸ばしていく環境を作ってらっしゃるということですよね。
そうですね。はい、特に去年からあの当社で取り入れてるのに ZMI というですね、はい、まあ、これどういうことかというと、全教研マルチインテリジェンスという、あのこれハーバード大学のガードナー博士が、まあ、提唱されてます多重知性といいましょうか、まあ、脳は8つのいろんな部位に分かれてて、
はい、
まあ、例えば論理的数学的知性だったりですね、音楽的知性だったり、うん、言語的知性だったりという、まあ、それが8つぐらいのこの部位に分かれてると言われてますけど、それぞれのやっぱ能力をですね高めてあげる、でそれと同時に前頭前野という部位がそれを統合するようなですね、まあ、人間的知性というような言われ方してますけれども、はい、そこをやっぱりきちっと高めてあげることでですね、まさしくこうし幸せになると言いましょうか ね、
はい、そうですね、
子どもたちが将来社会に飛び立って、まさしく自ら学ぶ能力をつけながら、それを発揮しながら一人一人がそれぞれの個性を発揮して幸せになってほしいなというのが、まあ、私たちの思いでもあるわけですね。
なるほど。 AI も発達してきてっていうところで、はい、やっぱりそれをどうその社会の中で自分をどう生かしていくか、うん、どう適応させていくか、いろんな人と協力をし合いながらっていうところになってくると思うんですが、はい、まあ、ICT を活用されたりとか、うん、スチーム教育をされたりとか、はい、もう最先端の教育環境をいち早く導入されていらっしゃるんですけれども、うんうん、先ほどお話もありました2020年、ま、東京オリンピックの年ではあるんですけれども、はい、そこでまた大きな教育制度の改革があるということで、これから全教研さんとしてはどう 教育のあり方っていうのは変わっていかれると思いますか？
そうですね、基本はですね、やっぱり人だと思うんですね、その部分は変わらない部分なんですね。やっぱり一番重要なのは人と人がきちっと接しコミュニケーションを取りながら、やはりそれをただ ICT がこれだけ発達していってもですね、それはあくまでもツールであって、それを使うのはやっぱり人間ですので、その人間力を高めるのにはやはり人と人とのこう触れ合いというのが大事だと思いますね。やっぱりそこをきちっと大事にしながら、やはり最先端のいろんなツールとしてですね、 ICT、まさしく今STEM かSTEM教育のアートも含めてですね、そういったものも提供しながら、根本はやはり人と人との関わり合いをどう大切にしていくかというのを基盤に、新たなですね、やはりその最先端のものも導入していきたいなというふうに思ってますね。
なるほど。使いこなす側はあくまでも私たち人間なので、それを使いこなせるようなコミュニケーション力だったり、その基礎能力つけていくということが大事になってくるんですね。
そうですね、
これから教育の方法だったりあり方っていうのが見直されてくると思うんですけれども、子どもたちを通してですね、中垣社長が一番得たものっていうのがあったら何かご紹介いただきたいんですけれども。
そうですね、どうなんでしょうね、パワーをねいつもいただくんですね、子どもたちからは。
なるほど、そうですね、
だからやっぱりその私今年ね61になりますけれども、
全然見えないです
ね。あ、そうですか。それはやっぱり子どもたちのパワーを受けることでですね、若さが保てるのかなと。
そうですね、いつも若々しく
いうふうに思いますね。
いらっしゃるので、本当に子どもたちの屈託ない笑顔で、これどうやったらいいのっていう好奇心っていうのはすごくなんか見てる側も学ばされますし、自分もこのままじゃいけないなっていう気にもさせられるからですね。
そうですね、お父様お母様方もですね、ぜひ子どもたちのそういう探求心や、やる気とかですね、そういったものをですね、これダメよあれダメよじゃなくてですね、ぜひそこを伸ばしてあげるような家庭での、お話もしていただければなと思います。
ありがとうございます。本日の先生は株式会社全教研代表取締役社長の中垣和文さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日の授業はこれにて終了。永田愛の業界のネタ帳、生徒は私永田愛でした。